文学から考えよう日本俗国論。週刊ラジオ表現者藤井聡、あるがまま日本京都。
この番組は京都大学教授内閣官房参与で雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田直です。
表現者クライテリオンの最新号がね、もう今回発売されましたということで、はい、先週は最新号の特集であるナショナリズムとは何かについてお話ししましたね、
はい、
ナショナリズムってこう国を大事に思う気持ちとか、国を大切にしようっていう考え方、それってもうお母さん大事にしようっちゅうのと同じぐらい、まあ、当たり前の話ですよと、
はい、
でその当たり前の気持ちがないと国がもうおかしになってまんねんと、もう消費増税してまうのも、なんか復興なんもせえへんのも、もう全部ナショナリズムがないからですわと、まあ、そんな話をねしましたけども、この新しい号では新しい企画が始まったんですね。
はい、何でしょう。
これね、僕的にはね、これもうむちゃくちゃおもろいなと思って、もう毎回めちゃくちゃ楽しみにしてる企画なんですけど、台米従属文学論。
台米従属文学論。
ちょっとまたなんか漢字ばっかりでややこしいでしょ。台米の米ってこれ込めちゃいますよ、あのアメリカ。
はい。
アメリカに従属する、だからアメリカに付き従う、隷属する、
うん、
奴隷みたいにする、属国になる、植民地になるっていうような文学のお話。
はあ。
これね、あの、日本ってね、
はい、
アメリカの属国やってね、言われるんですけど、属国ってなんかわかります？
まあ、なんか属してるってことです。
まあまあそうですね。まあ好きにされるみたいな。
好きにされる。
好きにされるみたいな。
これはまたちょっとパワーワードですね。
これ、まあ属国ってまあ属してるからね。
はい、
俺のこと聞いとけよお前みたいな。と、こうずっと言われてるのがあるんですよ。でもこれね、やばいんですよ。やばいことなのね。
聞くからにちょっとやばそうですね。やばいでしょ。
だから隠蔽されてるんですよ、戦後の空間。ほんまは植民地で属国なんやけど、あんまりこうやってラジオで言うたら、やばいから、言わんとこってなってるので、だからそういう時小説家が、いっぱい書いてるんですよ、はい。日本ってどういう風にアメリカの奴隷になってんのかみたいなの。
へー。
いっぱい文学があって。で、それがね、こう読み解くとね、いっぱいあるんですよ。
は
ぁ。これはね、毎回毎回それをこう、こんな風に日本奴隷ですわみたいな本をいっぱい集めてきて、こう文学で読み解いて、情けないなっていうのを毎回こう、座談会するっていうね。
すごい話のネタになるんですね。
こうね、めっちゃ盛り上がるネタなんですね。はい、題して、台米従属文学論、
うん。
ね。ということで今日はね、文学から考えてみよう日本属国論って、こう、属国ってこう、きついネタだから、ちょっとこう、ぬるくこう、文学から、考えちゃおうみたいな話でございます。
はい、優しくお願いいたします、
はいはい、
では聞けば今の日本がわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
疲れ果てた営業先の接待の帰り、乗り込んだタクシーの運転手さんにラジオをつけてと頼んだ。好きな曲が流れてきた。思わず小さく口ずさんだ。目を閉じた。気がつけばラジオのボリュームが少し上がっていた。
安心と安全、そして真心も一緒に走っています、日本タクシー株式会社。
毎度バースデース。毎日大阪の街をぐるぐるぐるぐるお客様乗せて走ってるんですけど、大阪はほんまええとこですな。都会のビルの合間に見える川や海、水の都大阪の景色をもっともっとお客様に楽しんでもらえたら嬉しいですわね、え運転手さん。
今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。週刊ラジオ表現者藤井聡、あるがまま日本京都。今日のテーマは文学から考えてみよう日本属国論。
はい、 ね、ちょっと属国、属してる国ですっていう、こう、好きにされがちな立場みたいな、
はい、
形ですけどね。
はい、
これ、まあ、なんでそんな好きにされがちなんかっていう話。まあ、好きにされがちって言ってみたら、まあ、なんかこう、属国ですから、一番僕分かりやすいなと思うのは、なんかこう、二号さん愛人さん、
はい、はい。
うん。なんか、そんな感じですね、日本ね。まあ、これが属国論っていうことを主張する人たちの、まあ、主張なんですね。
へぇ、
でも、そんなことね、言うたら、やばいじゃないですか。
いや、もう、そうですよね。
やばいでしょ？だって、うちはうち、憲法もありゃ、
はい、
こう、内閣もありゃ、総理大臣もって、ね、みんなでこう、やってるじゃん。僕ら、自分一人でやってるわよ。
うん。
私一人で生きてるのよ。そういうこと、ずっとこう、パパにお金もらって。
これはちょっと、危険な香りがしますよ。ね、
いや、まあまあ、というふうに主張する人たちがいると。
はい。
で、まあまあ、じゃあ、そういう人たちは、なんでそんな属国なんやと言うてるんかっていうのをこう、ちょっと軽く、ちょっと解説しますね。
はい。
ま
ず、お願いします。ま
あ、僕ら、アメリカとこら、で戦争したけど、負けたじゃないですか。
はい。
でも、えらい占領されました。原爆も落とされるわ。もう、東京も大阪も名古屋も空襲でも一晩で10万人ぐらいとか殺されたりとかして、もうめちゃめちゃされたわけですよ。7年ぐらいこう占領されたんですよ。でもお前独立させたるわ、って、独立することになったって歴史で学ぶじゃないですか。
はい。
で、ところが、独立するにあたってアメリカは2つのことをやらせたんです、日本に。
うん。
独立する条件が2つあった。1つが、憲法9条で戦力を永久に放棄しろと。
はい。
憲法ってこれ、日本人が書いたもんやと思ってます？
思ってます。
違うんです、これアメリカ人が英語で書いたんですよ、最初。占領する。これ、それも知らないですか？
私がちょっと勉強不足なのかもしれませんが。
教科書
が
当然書いてないですからね。で、これも我々知識人からすると常識中の常識中の常識なんですよ。
いやー、そうなんですね。
憲法ってだから日本の国のど真ん中にあって、はい、あの憲法があるから国会もありゃ、天皇陛下もこう象徴として位置づけられてて、
うん、
で、僕らの法律って民法やら刑法やら全部ありますけど、これまだから憲法に基づいてるわけですよ。
はい。
で、その憲法って、だから日本の国の中で一番大事なものとも言えますよね。
そうですね。
その憲法を書いたんは、
はい。
アメリカ人が英語でこう、さーって書いたんですよ。占領してる人たちが、ちょっと法律に詳しい人がいてね。
はい。
俺こんな国作りたいなーって、プラモデル作るみたいな感じで、こんな条項入れたろうみたいな。
はい。
はい、って渡して。それで、わかりました。もう数日ぐらいバーって訳して、で、憲法ってしたんですよ。
ちょっと驚き。
知らなかったんですね。
逆に、そうですね。
これラジオ聞いてる人ってどれぐらい知らはらへんやろ。
どうなんでしょう。
僕からしたら、常識ですからね、こんなん。で、その時に、とにかくアメリカは、日本独立させる時に戦争終わった直後でしょ。で、もうやっぱり神風特攻隊やとか、なんやかんやでも、アメリカ人もいっぱい死んでますから、もう怖いんですよ、日本人。
うんうん、
なんかもう玉砕とかするし、特攻するし、もうめっちゃ、何やこいつみたいな感じやが、もう二度とこいつ俺に歯向かわんようにしよう言って、とりあえずお前は戦争持つなって言えって言って、憲法9条第2項で、もう僕たちは戦力持ちませんって書いたんです。で、それがずーっと今でも残って北朝鮮問題でもなんか戦えないみたいな感じになってるんですよね。で、これが一個。
はい。
で、日本を、こう、二度とこう、立ち上がれないようにするために、もう一個、仕組みを入れたんですよ、アメリカは。これが、日米安保条約って聞いたことあるでしょ？
あります。
だから、日米安保条約って教科書で聞くと、
はい。
これ、だから、日本が、なんか、どっかが侵略されます。そうすると、アメリカが来て助けてくれます。うんうん、これが、日本の安全を保障するための、日本とアメリカの間の条約です。
はい。
で、日本を守るための条約です。でね、こうなってるじゃないですか。
はい。
ほら、もうこれもパパ感満載でしょ？
パパ感？
パパ感満載でしょ、これ。
はい。
最近、パパ活って言うんですか？
言いますね。あります。
昨日学生と喋ったら、パパ活って言うて、何のトンカツやんの、それみたいな。何あげてんの？いや、パパ活ですよ。って女性が、
はい。
パパを探す？
そう、探して、一緒にご飯食べたりとか、ね、まあ、そういう感じのね。
だからまあ、その女性は、だからパパを見つけて安全保障条約結ぼうとしてるわけですよね。
ああ、そうですね。
でしょ？だからこう、はい、ご飯食べさせてもうたり、お金ないところ困るの、こう、
はい。ね。助けてもらったり。
ね。で、その代わり、なんやねんっていう話ですわね。それはね、ちょっとわかんないですけど。
ちょっとわかんないですけど。
ね。だから問題はそこなんですよ。だから、はい、まあ、日本人は、とにかくこう、安保条約でアメリカが日本やばかった、助けてくれる。だから北朝鮮も、なんかあるけど、大丈夫なんだいってこう、 思ってるんですけどね。で、これはアメリカには当然、アメリカの国益のためにこれ結んでるわけですよ。だから日本が可愛くてしょうがないから、こう守ってあげるよって言ってるんじゃないんですよ。だからもう、パパよりももっとえげつない感じですわね。もうパパ、ちょっと可愛いと思ってはるかもしれませんから。もう何言ってんのかわかりませんけど。まあちょっと置いとくと。
はい、
まあ、とにかく安保条約っていうのをやってたら、
は
い、日本はもう軍備しなくていいじゃないですか。
うん、そうですね。
でしょ、
うん、
だからこう、軍持つなって言って、でも、ほったらかしてたら、なんか、周りの国々との関係でやばいから、勝手にこいつ核持ったりするかもしれないじゃないですか。核持ったり、軍隊持ったり、憲法があっても勝手に憲法変えたりとかして。だから、絶対に日本が再軍備しないように、俺が守ったるから、お前は別に軍隊持たんでやからな、ということにしたんですよ。だから安保条約っていうのは、日本のためにあるんじゃなくて、はい、アメリカのためにあるんですよ。
はあ。
しかも、日本の土地自由に使い放題で使ってね。アメリカ軍は日本の国の中で好きなことが一応もできるんですよ。もうここにあの軍隊置かして、とか言って。まあもちろん、住民の方反発したりとかしますよ。そうやけど、まあ置ける権限がもうアメリカにはあって。ほ、う、や、ん、から、例えば、横浜でも一番いいとこが米軍に取られてるんですよ。あと、横須賀っていうのは、江戸時代後期からずっと太平洋戦争が終わるまで、もう日本海軍のど真ん中だった。そこでいっぱいいろんな船が作られて、軍艦が作られて、日本の国を守るための最重要基地だったんですけど、今そこはアメリカ海軍に全部取られてるんですよ。で、沖縄の土地も広大な土地を取られてるじゃないですか。
そうですよね。
で、あと横田基地って言って、これ飛行機でこの間トランプさん来はったとこですけど、あそこ空港ってあれ、空域っていうのがあって、その空港の上側の空間が確保しとかんとアメリカ好きなところから飛行機降りれないので、そこの空間には民間機入ったらあかんぞ、って横田空域っていうのがあって、そこはアメリカのものになってるんですよ。だからその横にある羽田空港に飛行機が降り立つとき、大阪から行くときでぐるー回って羽田に降りるっていうことになってるんです。
日本の中なのに。
そうそう。で、実は僕横田、基地とか行ったことありますけど、
はい、
ハワイみたいですよ、基地の中は。
へぇー。
もう横須賀その、基地の門からピッて出たら、ごちゃごちゃっとして東南アジアですからね。まあ、ごちゃごちゃっとして狭いちっちゃい家がビャーンってありますけど、中入ったらもうなんかカリフォルニアンテイストですよ。
へ
ぇー。うわー、広場があって、芝生があって、それでマンションとかブワーンでっかいのがあって、アメリカと、それでも日本のマンションちっちゃいねとかって言われてるぐらいですよ。
はぁ
ー。で、まあまあこれ現実なんですね。だからまあ、こういうのをして、まあ日本って属国なんちゃうかっていう人がいるっていうことなんですね。でも、それって、だから、繰り返しますけど、やばいので、気づきたくないんですよ。
うん、
気づきたくないから、ずーっと隠蔽されてて、教科書には絶対書かれないし。ニュースでも絶対言われないし。で、知識人でも、僕はこれ言論人の中でも、かなりハードな言論誌やってますから、これ普通に喋ってますけど、ちょっとなんかテレビとかに出てる人とか怖がってことあんま言わなかったりとか。
はぁ、それを言っちゃってる。
普通ですか？だって事実だし。
うん、そう、うん。
言ってるんです。
ありがとうございます。
で、それで、普通あんまり言わないので、
はい、
どうなるかっていうと、やっぱり腹立つので、やっぱり書きたい人が出てくるんですよ。でも直接書いたらあかんから、そういう時ってよくね、人間って小説書くんですよ。で、その小説の中に、いっぱいこの日本が属国やっていうのが書かれているんですよね。で、第一回はその代表的な作品の、大岡昌平っていう人の、不慮記っていう小説が書かれているんです。不慮記ってこれ、捕虜っていうことなんですけど、捕虜って知ってます？
捕虜は、はい。
うん。
捕まえられてる、
ね。そう、捕まえられてるっていう話じゃないですか。で、こう、フィリピンで戦ってて、もうついさっきまでアメリカ人と殺し合いをこうやってた、戦ってたんだけど、まあ捕まっちゃうんですよ。
はい。
捕虜収容所になんか入れちゃって、日本人いっぱい入れられちゃって、そこでずーっとこう、家畜のように飼われてるみたいな状態が描かれるんですけど、その状態をなんで、大岡昌平が描いたんかっていうと、これ後書きでね、大岡昌平、しっかり書いてるんですけど、
はい、
この捕虜の状態と、今の日本、戦後の日本の状態って全く同じだ。そういう風刺を書きたかったから、この捕虜の話を書いたんですよっていう、ことを書いてるんですね。
はい。
で、大岡昌平自身はもうそこの中でものすごいなんていうか、憤るも当然あるんだけど、絶望感を感じるわけですよ。捕虜として。で、この戦後の日本って、絶望やなということを文学でものすごい分かりやすく描いてる 小説なんですね。
へー。
で、この感覚って、大岡昇平がもうきっちり書いて、こんな綺麗に書いてあるんや、で、小説読んだら、いかに今の日本人が絶望的状況なのかっていうのが、捕虜のことを書いてるようで、今の日本人のことを書いてるっていうのが二重で読めるので、もうすっごい心に響くんですよ。これもう日本めっちゃ属国やん、これ。
すごい落ち込みそうですね。
いや、ほんまそうですよ。でね、そういうところでずっと僕ら生まれて生きてきたんですよね。で、僕らその時に子供の時どう思うかって言ったら、だから、まさか自分の親父が捕虜収容所で捕まってるやつやと思ってないですから、普通の国やと思ってるわけですよ。アメリカやらイギリスやらと同じ普通の国やと思ってるのに、なんかこう息苦しいと。捕虜収容所って自由があるようでないようで、ないようであるようで、なんかようわからん。飯だけ食えるみたいな。生きる目的は特にないんですよ。飯だけ食って時間を過ごすことだけが目標なんですよ。捕虜の人たちって。こう、囚人みたいなもんですよ。で、囚人とまた違うのは、囚人ってなんか刑を終わったら出れるじゃないですか。
はい。
でも、それはないんですよ。ずーっと。
終わりがない
んです。ずーっと行って、とりあえずご飯食うとき、で、結構ええ飯とか食わしてもうて、戦争中ガリガリやったんですけど、みんながちょっとほっぺたぷくって膨らんだりとか。でも、息苦しいんですよ。で、その時にね、もうそんな捕虜収容所の中で、人々はどう思うかっていうのを考えたらね、絶望しかないんですよね。特に若者どう思うか。その時の捕虜収容所の中で生まれ落ちた僕らと同じような世代の若い人たちの心の叫びの一つです。尾崎豊のバウ。
週刊ラジオ表現者藤井聡、あるがまま日本京都。
荷物を運ぶ、それは単に荷物を運ぶことだけではない。その荷物に込められた送り手の心を届けること。大阪に生まれ関西一円、そして全国へ。これからも地域とともに歩む運輸と倉庫という仕事に情熱を込めて、人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。高校受験の試験会場に向かう途中、タクシーの中で受験票を自宅に忘れたことに気づいた僕。大慌てになる僕に、
大丈夫です、落ち着いて、お任せください、
そう言ってハンドルを握りしめ、自宅から試験会場まで遅れることなく送り届けてくれた運転手さん。あの時の運転手さんのこと、一生忘れません。
背中に思いやり、日本タクシー株式会社。
尾崎豊のバウ聞いていただきましたけど、まあ、とにかく尾崎豊この歌で言うてるのが、まあ、ムカついてるっていう話なんですね。これ最初の歌詞がこうなんです。嫌がおうでも社会に飲み込まれてしまうものさ、若さに任せ挑んでくドンキホーテたちは、世の中のモラルを一つ飲み込んでいくだけで、一つ崩れ一つ崩れ全て壊れてしまうものなのさ。もう大人になっていったら、もう世の中に飲み込まれて、本当に楽しいこととか正しいこととか、やるべきこととか美しいこととかができなくなって、とにかくまあ奴隷になっていかな、まあしょうがないよな、まあそれが大人っちゅうもんやなっていう、まあまあ話じゃないですか。
はい。
それをこう尾崎はもう七転八倒反抗していくっていう、だから最後鉄を食え飢えた狼を死んでも豚には食いつくなって、まあこうやって戦おうと、こう進撃の巨人近いですよね、ここの感じね。
あ、そうですね。
ね、
う
ん、あの家畜の安寧虚偽の繁栄セルガローの自由をっていうね、まあそこと大体漢字が一緒で、やっぱりね、尾崎の時代から進撃の時代まで、まあ構図は一緒なんですよ。この大人の世界っていうのは、どうやらこうなんか奴隷社会で、大岡昇平的に言うと、これは捕虜収容所の状況で、こんなとこで普通に飯食っててもしょうがないやないかって言って、まあ尾崎なんかはまあむちゃむちゃなって最後死んでしまったりとか、まあしていくわけですけど、
はい、
じゃあ世の中どうなってるのかっていうのを大岡どうやって描いてたのかっていうことですけど、これね、一回ね、読まはったら面白いと思いますけど、
はい、
不良記っていう本の中に、生きている不良 ていう、まあ、短編があって、まあ、そこを、まあ、中心に今回議論したんですけどね。
はい。
で、とにかく、まあ、捕まってから、捕虜収容所がどうなってんのかっていうことが、こう書かれるんですよ。
はい。
まず、捕虜収容所はですね、アメリカ人のリーダーっていうか、こう、監督みたいなやつがおるわけですね。これがね、確かに20代ぐらいのめっちゃ若いやつなんですよ。
若いですね。
うん、
ね、
若いやつで。で、とにかく、もう目的は、法律があってね、戦争の。なんか敵が、こう、降伏してきよったら、とりあえず生かしとかなあかんわけですよ。殺したら法律違反になるし、だからとにかくもう捕虜収容所でまとめていくと。だからそれでもう兵隊の中でもなんかお前やっとけとか言われたんでしょうね、米軍の中で。あ、じゃあわかりました、僕これ捕虜収容所まとめておきますわ、って。
はい。
人権とかもなんか最低限のだけ守っといたら、いわゆるコンプラだけやっとったら
いい
だけで、コンプラだけやっとったらいいだけでも、別にこの日本人が幸せだろうかなんかどうでもいいわけですよ。だから言ってみたら動物園の園長さんみたいなもんですよね。なんかこう飯食わしとったらええわ、みたいな。この檻の中いどけよ、みたいな。で、でもまあ動物園と違って人間なので、なんか自分でこう、ルールとか作ってできるじゃないですか。だから一人リーダーって今日なんか決めて、
はい、
あ、お前リーダーでええわ、って日本人の中で一番なんか偉そうに知らずリーダーにして、お前ちょっとこう、仕切っとけと。なんかあったら俺に言ってきたら俺はもうボコボコしちゃうからちゃんと、とか言って。とにかく、おとなしくしとけよと。
はい。
何でもええから、俺はもうとにかくもうこんな仕事どうでもええねんから。
問題起こすなと。
問題だけ起こさんかったらそれでええねんから、とりあえず飯食わしたんねんから、ちゃんとやっとけと。そしたら、はい、わかりましたってこうやるわけですよ。そしたらもうそいつはもう、俺はアメリカ様にお墨付きもらった俺リーダーやぞ、って。偉そうにするわけですわ。
なんか想像はつきますね。
こうね、偉そうにして、そこの偉そうにしてるやつの2番目とか3番目のやつも、うわ、偉そうにするわけですよ。そしたらもう部下っていうか普通の捕虜はね、さっきまで戦争してて日本軍の組織の中にいて、誰が上官だとか誰が一兵卒かとかあるんですけど、そんな全部無視して、もう全部平になって。うん、偉いやつ一人がいて偉そうになんか言うてると。ほいで、ずっとなんかちょっと労働したり、掃除したりするわけですよね。いつ終わるんかようわからへんと。ご飯だけはコンビーフをもうたらふく食わしてくれるんです。なんかコンビーフらしいですね。
へぇ。
こう戦地にはこう、コンビーフ大量に送ってるんですよね、アメリカ本国から。で、いつもなんかコンビーフ食べて、それでなんか一月二月したら、もう今までもうガリガリやった兵士がみんな、ぷくっと顔が、膨らんでくると。
ほいで、しっかりお腹いっぱい食べる。
お腹いっぱい食べるんですよ。ね、うん。なんかそれで喜んでるやつとかも出てくるわけですよ。飯食えるかええわ、みたいな。で、そこで大岡をこう聞くわけですよ。我々は生きているのか？死んでいるとも言えないけど、生きているとも言えない。俺たちは一体これ何なんだ？
感覚がちょっとおかしくなるというか。
おかしくなるんです。で、しかも、ご飯食べれるし、ちょっと夕方とか時間1時間とかあったら、遊んでいいんですよ。
へー。
だからボールとか与えられて、はい、遊びとかでボールで遊ぶんです。
はぁ。
で、終わった、はい、終わった、はい、はい、戻ってこい、お前、って。で、ずーっと毎日そんな。
そんな感じなんですね。
うん、こうだからほんまコンプラだけですからアメリカからしてみたら、何でもええんですよ。おとなしくしときゃええから。だからね、捕虜収容所の中には生きていく目的がゼロなんですよ。
ないですよね。
こういわゆる日本語で言うと生きがいってやつ。
はい。
生きがい何にもね、ただとりあえず飯食える。これでそこでね、だからいろんなルール作っていくんですけど、そのルールもリーダーの思いつきなんですよ全部。思いつけて、とにかく何時から何時までなんとかなとか、うん、これからボール禁止なとかなんか、
は
あ、もう思いつきなんですよ。でもアメリカからしてみたら、もう勝手にやっとけ、おとなしかったら何でもええねんって。こうリーダーが、これ C って言うんですけど、
うん、
思いつきで何でもできるんですよ。だから、捕虜収容所の特徴って政治が思いつきになるんですよ。で、それでかつ、その捕虜収容所の中で上のやつ偉そうにすると、そいつにこびるやつもいっぱい出てくるんですよ。
いますよね、きっと。
こう、タバコをもらえるとか、こびるようなやつが出てくる。で、中にはごくたまに、誇り高く、粛々とちゃんと生活してるやつもいて、そいつのことだけ、一人だけ出てくるんですよ、捕虜収容所の中で、大岡以外に。ちょっとだけマシなやつが出てきて。で、それはもう、こう黙って、粛々と生きてて、こう生きる恥辱を感じながらみたいな。でもそんなんはね、この広い捕虜収容所の中で一人だけしかいないんですよ。僕はね、これ読んだ時ね、ああ、今の日本そのものやなと。まず政治が思いつきじゃないですか。ね、プライマリーバランスとか入れたら日本滅びる言ってんのに勝手に入れとるんでしょ。で、なんでか言ったらそれやったら出世するからじゃないですか。
おっしゃってましたよね。
で、結局日本の国守ることもできないじゃないですか。だから全部アメリカ様に守ってもらうから、アメリカにとりあえず媚び売らなあかんって。これ25の若いガキにね、なんか媚び売ってんのと一緒じゃないですか。こっちはね、歴史で言ったら2000年か2500年あるんですよ。 アメリカ言ったら200年ちょっとですよ。言ってみたら25のガキみたいなもんじゃないですか。でも力と権力だけはあってね。でも何から何までこの捕虜収容所と日本って一緒やな。そしたら我々はこう問わないといけないんですよ。俺たちは生きてるんだろうか。
深いですね。
ということなんですよね。
生きてるんだろうか。
いない、生きていないってことですけどね。でも、死んでるっていうわけでもない。だから、死んでるわけでもないし、生きてるわけでもない。なんか、そんなんが戦後日本の空間なんだよっていうね、ものすごい深い文学なんですね。詳しくはぜひお読みください。
週刊ラジオ表現者、藤井聡、あるがまま日本、京都。
この街の日常を守るため、私たちは走り続けます。送迎バスを中心に多彩なバス事業を通じて社会に貢献してまいります。正義のヒーローのような派手さはないけれど、当たり前が当たり前であるために日々この街を支え続ける。それが私たちの誇りです。私たちは北港観光バスです。
さあ、ここでラストの問題。大阪運輸倉庫って何の会社？
大きな荷物をいっぱい運んでくれる。大きな荷物をいっぱい保管してくれる。人と人を心で結ぶ総合物流企業。
大阪運輸倉庫株式会社。
お送りしてきました週刊ラジオ表現者、そろそろ終わりの時間が近づいてまいりました、
はい、いや今日はなんかちょっと怖い話でしたね。
うーん、そうですね。
これほんまどんな話かってね、めちゃくちゃ面白いですから、
はい、
ぜひ表現者クライテリオンをお買い求めの上ご一読いただきたいと編集ちょっとして思っております。
最新号はお近くの本屋さん、あるいはインターネットで表現者クライテリオンと検索していただきますと、はい、オフィシャルホームページが出てきますので、ぜひそちらご覧になってください、はい、また番組ではご意見や藤井編集長への質問もお待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。藤井編集長、今週もありがとうございました、
は
い、
ありがとうございました。それではまた来週月曜日午後9時半まで、さよなら。
さよなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。